第2コリントの13章7節から最後13節までです。第2コリントの13章の7節から13節まで。私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいためです。私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもするできるのです。私たちは自分が弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が言ったとき主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アメン。いよいよ第2コリントの手紙、パウロの2度目の手紙の最後ですけれども、それまでずっとパウロはコリントの人たちがどうもパウロのことを、本当に使徒なのかとか、一体キリストにあって本当に語っているのか、そういう疑問を持っていることに対して、パウロはいろいろな言葉を用いて、自分がキリストにあるもので、そしてキリストの性質にのっとってあなた方に柔和に戒めて、決して権威に、世の中の権威にある人たちは自分の力や、また大きな声とか、あるいはある時は時には体罰とか、そういったことで支配しようとしますし、また事実このコリントに来た偽兄弟たちはそのような形でコリントの人たちを支配しましたけれども、でも自分はパウロはそうではないということをずっとこのように弁明する形でしてきました。結局のところ、この最後の部分を今お読みしましたところにおいても、あくまでコリントの人たちのためを思って、もう自分はたとえ不適格のように見えてもいいから、たとえ自分は弱くてもいいから、あなた方がキリストにあってしっかりと真理に立つことを私は神に祈っていると、この7節以降のところをパウロ書いている通りです。7節で、それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不適格のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたい。パウロの願いは、自分が何か的確者に見られるとか、自分が、正しいと見られること、それを願っているのではなく、むしろコリントの人たちが正しい行いをしてほしいからです。コリントの人たちがどのような正しくない行いをしていたかというと、前々回第2コリント12章20節の方ありますね。争いや妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動が あるのではないかと心配している。コリントの人たちにそのようなことがあるとしたら、キリストの花嫁としてまだ着がされた状態であり、また21節の方を見ると、不貧困や公職を悔い改めない多くの人たちがまだいたということです。そして正しくない行いを悔い改めてほしい。でコリントの人たちにパウロは一度目の手紙を出して、でそれでもコリントの人たちのある人たちは、パウロはあんな厳しいこと言ってるけど本当はどうなのと、逆に疑うようなことを、しました。でもそれでもたとえパウロのことをそういうふうに不適格のように見てもいいし、別に弱い、と見てもいいから、とにかく自分たちの行いを正しく変えてほしいということをパウロは願っているんです。発説に、私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるんです。真理とは何でしょうか。イエス様はおっしゃいましたね。私が道であり、真理であり、命である。真理とはイエス様です。イエスというお方、このお方に逆らっては何もすることができないのがキリスト者です。ヨハネの福音書の15章そうですね、1節から6節までをお読みしたいと思います。ヨハネ福音書の15章1から6まで。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。アメン。イエス様こそ真理なるお方であり、このお方にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。人は思います、別にイエス様のことを考えてなくても、私あの事業成功したし、このこともしたじゃないかと。でも主の目から見れば、キリストを離れて行うことは、それは残らないもの、やがて切り落とされて火に投げ込まれる類のものです。事業で成功したとしても、キリストにあるのでないなら、やがてその人は、ね、寿命が来て亡くなるのは当然のことですし、その稼いだお金も誰の手に渡るか分かりませんし、また不真実な形で儲けたとしたら、その滅びは早まります。早いです。イエスにあって成したものだけが神の御前で、それはとどまり続け永遠に残るものです。だからイエス様はこの五節で、私を離れてはあなた方は何もすることができない、言ってるわけです。しかしイエス様にという誠のブドウの木にとどまり続けるのであれば、そういう人は多くの実を結んで、さらに父なる神様刈り込みをなさって、より多くの実を結ぶようになっていきます。だからパウロが、私たちは真理に逆らっては何もすることはできない、しかし真理のためなら何でもできる、ね、イエス様の このお言葉と一致しております。私たちもイエス様にあっては何でもできる、イエス様を離れては何でもできないです。また、コリントの方に戻りまして、パウロは9節で、私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。今日お読みしたところでは完全なものというのが2つ2回出てきますね。この新改訳でこの完全なものというのを下の仲介を見ると、直訳はあなた方の完成のためにと書いてあります。つまりコリントの人たちが完成されるということをパウロは願っており、また祈っているんです。完成される、完全なものになるとは、キリストの身の丈まで成長するということです。エペソ人への手紙のこの4章を開きたいと思います。エペソの4章の11節から16節まで、エペソの4章11から16、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アーメン。この箇所は非常にさっき読んだあの祝祷の箇所とよく似ております。まずキリスト者たちというのは一人では生きていけません。ある人は使徒、ある人は預言者、ある人は伝道者など、それぞれの賜物の現れがあり、それぞれのタラントの違いがあります。そしてその一人一人がしっかりと結び合わされて一つとなって平和のうちに立て上げられていくんですけれども、その目的は、その完成、究極的な完成体はキリストの形作られることです。13節に、私たちがみんな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しと、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するため、書いてある通り、キリストの満ち満ちた御丈に達することが私たちの究極的な目標であり、またそれがゴールです。そのためにはまず私たちが平和をのうちに兄弟姉妹との交わりが必要ですし、またそれぞれが一つの目標、キリストというお方を目指し、このお方から目を離さずに、それぞれが定められた主にあって用意された走るべき道のりを走っていくことによって、それぞれがそれぞれを立て上げ合い、そして最終的にキリストの御丈にまで成長していくようになるんです。 パウロはそれらのことを離れていて、このコリント、第二コリントの手紙を書きました。で、それは、パウロが行って、そして厳しい措置を取ることのないようにするために、あらかじめパウロはこのようにして手紙を書いて、そして過去2回の訪問においては、やんわりと、もう人々から、ね、パウロは、なんか面と向かってはそんな怖くないと評価されるほどに、柔和な形で戒めをしたんです。で、パウロがこのように書いてきたのは、コリントの人たちがしっかりと悔い改めて、キリストにある花嫁としてしっかりと成長して、キリストの御丈に成長するようにということを願ってこのように書いてきたわけです。コリントの13章の 10節に、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時、主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするためです。この権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。アメン。世においては人々は権威を振るって人々を高圧的に支配したりするんですけれども、しかし神の国によってはそうではなく、むしろ人を立て上げるためにこの権威を用いるんです。決して倒すためではないんです。パウロはだからこの厳しい権威、厳しい処置を取ることはもう最後の最後の措置として取っておくだけであって、でそういったことはなるべく使わずにコリントの人たちに悔い改めて、そしてたとえパウロが別に不適格のように見えてもいいから、別にパウロが弱く見えてもいいから、とにかくコリントの人たち不貧困を改めて良い行いをしてほしい、そういう配慮があるわけです。で最後11節から13節までがよく祝祷で使う場面ですけども、この終わりに兄弟たち喜びなさい、まず最初のこの喜びなさいという勧めは、これは、まあ、さようならと似たような挨拶言葉です。ですから、まず真っ先の勧めは喜びなさいというよりもその次の完全なものになりなさいが、真っ先の勧めですね。完全なもの、さっきエペソ書を開いた通り、キリストの御丈に成長しなさいということを真っ先にパウロは進めています。そしてその次に慰めを受けなさい。キリストにあって歩む者は肉にあって弱く弱い歩みをします。常に十字架につけられているかのようで常に弱さのうちにあるようですけれども、しかしその弱さのうちにキリストは力を発揮されるお方であると第二コリントの方でかつて学びましたけれども、ですからキリストの慰めが皆さんを覆いますように。キリストにあって弱く歩む者は慰めも同時に満ち溢れるようになりなさいということを進めています。その次に一つ心になりなさい、また平和を保ちなさい。これもさっきエペソビトの手紙でお読みしましたね。完全に一致して共に互いが立て上げ合って、そして互いのうちに平和を持ってキリストの体を立て上げていきなさいということをさっき読みました。そのようにすれば約束があります。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。この12節の方に聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。これ特に挨拶というのは、昨日の私立のメッセージでも、ね、挨拶は大事だということを見ましたね。互いに祝福の挨拶を交わし合うということ、当時の このコリント地方の方で挨拶は、まあ、口づけで挨拶をしておりましたけれども、とにかく今この日本の 国や韓国においては口づけという挨拶習慣はないんですが、しかし私たちは互いに挨拶を、聖なる挨拶を交わし合って、私たちが祝福の挨拶、祝福がありますように、主があなたを守られますように、これ十分聖なる挨拶です。どうかこの挨拶を交わし合って、ボアズのように祝福されていく皆さんでありますようにと昨日は、メッセージしましたね。その通り、どうか聖なる挨拶で互いに挨拶を交わし合って、そしてますます祝福されていってください。そして全ての生徒たちがあなた方によろしく。これはマケドニアや、またその他コリントの人たちを気遣っている他の教会の生徒たちのことですけれども、しかしこれは私が、あるいは教会においてこの祝祷の場面で用いられた時は、もうその言葉のまま全ての生徒たちが皆さんによろしくということを言っている。これはコリントの教会の人たちも、マケドニアの教会の人たちも、すべて古今東西すべての教会がこの天聖教会の生徒たちによろしくと言っておりますという気持ちで受け取ってください。まさしくその通りですから。そして最後、祝祷で終わります。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。三位一体なる神、すべて三人格、まあ人格、人ではないんですが、三位格なる神、子なるキリスト、父なる神、聖霊、そのすべてから、そのすべての恵みがあなた方にありますようにと。これはとても大切な祝福の言葉です。ですからパウロはこのコリントの手紙の最後において祝福のメッセージで終わってるんです。皆さんもどうか祝福の挨拶を交わし合う、待ってください。そして互いの間に平和を保ち、そして皆さんのうちに喜び、またキリストにある完成、またキリストからの慰め、また互いに一つ心となり平和を保ち、そうして互いにキリストを目指して、完成を目指して立て上げ合っていく皆さんでありますように。私からも主イエスキリストの御名によって祝福いたします。アーメン。お祈りします。この第二コリントの手紙をずっと読んできて、本当にパウロがコリントの人たちを思って思って、でもコリントの人たちはパウロを退けて、それでもパウロはなおコリントの人たちが良くなってほしいというその愛を学び続けることができたことを感謝いたします。どうかしよう、私たちもパウロのように本当に生徒のために取りなして、うめいて、自分がどのようになってでもいいから生徒を立て上げるような、そのような愛を与えてください。またこの生徒たちの上に喜びがあり、歓声があり、慰めがあり、心の一致があり、平和がありますように。どうか祝福してください。この新しく始まった一週間を、主よどうぞあなたが祝福して、一人一人の世における働きも豊かにして、また家庭における交わりも命に満ち溢れさせてください。どうか一人一人が世にあってたくさん祝福を得て、たくさんあなたの命を振りまいて、ますますあなたの命を刈り取っていく生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
今日で第一コリント、第二コリントが全部すべて終わりました。これらの御言葉を通して養われた私たちの時にかなう恵みを得て、 これらの養いをまた私たちが働くことができますように、イエス様が助けてください。この御言葉を通して私たち一人一人の中にとどまった御言葉をというのはどうでしょうか。それぞれが立つべき位置、働くべき働きが示されていることを信じます。願わくは養われた通り働き人として、この養いをさらに働きかけることができますように、イエスよ私たちを助けてください。聖霊よ、今まで学んできたこの全ての命の御言葉を通して、イエス様が忌み嫌うこと、教会の中にあってほしいこと、あってはならないこと、これをわきまえる仕切りを私たちの中に与えてください。私たちの心と思いの中、霊と肉の中に絶対に主を仕切りが必要です。主が忌み嫌うものをして、そして仕切りを置き、そして主が喜ぶことに自分を捧げ生きることが私たちの歩みです。イエス様が世に対して背を向けた孤独、私たちもこの歩みを通してより多くこの地上のことに思いに背を向けることができますように、そして地上と私たちの間に十字架を置いて仕切りを置き、そして地上にあっても聖なる民として、祭司として私たちの人生を運ぶことができますように、イエスよ助けてください。生徒は生徒と一緒に戯れて、同じ御言葉のパンを食べて、そして祝福をお互いにすること、これがどれだけ大切なことか、主よこのあらゆる手紙を通してあなたの祝福の様を見ればわかります。主よ、本当に私たちがいつも人としての挨拶、それに忠実している自分ではなく、御言葉を通して挨拶を交わす私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを養ってください。明日からいよいよまだ新しい御言葉を私たちはいただき、あなたの性質と命によって養いを受けます。祈りを持って、喜びを持って、期待を持って、その新しい御言葉に備えることができますように、イエス様助けてください。主の恵みありまして、コスペルアボイスが初物を捧げることができましたと感謝いたします。これからも主よ、このアボイスを通して主が養いたい教会、養いたい聖徒をあなたが送ってください。そして私たちの教会があなたを正しく伝えることによって、いろいろな関わりを持った教会にイエスキリストがリバイバルされますように、主よあなたが助けてくださることを感謝いたします。天聖教会の今日からの歩みもイエス様にあって歩めますように、命と血潮によって、真理によって歩めますように、御言葉をお互いに交わし激励しながら、祝福の挨拶を持って歩むことができますように、イエス様あなたが助けてください。そして私たちの一週間の歩みが、主イエスキリストの血潮と命と栄光による歩みでありますように、はい、そしてイエスキリストから射抜かれたシャロも、この祝福によって歩まれますように、イエス様よろしくお願いします。働き人たちに必要な知恵と力を与えてください。心の目を上げてはっきりと見えるようにしてください。 キリストにあって働くべきこと、そして従順して仕えていくことをはっきりと分かるようにしてください。そして気づいたことを信仰を働き、そしてものの完成へと至ることができますように、イエス様助けてください。キリストにあるすべての歩みによってあなたの栄光が現れますように、すべての家庭があなたに瞳のように守られて、すべての家族が主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われます。この御言葉の恩恵を受けて救われて、あなたに数えられますように、イエス様よろしくお願いします。私たちの教会には事業があります。主よ、この事業を1週間もの間あなたが営んでください。これらの事業を通して主は私たちの主であり、時に叶う恵みの雨と、そして太陽を照らして祈らせてくださる主であることをあなたが証ししてください。ボアズを祝福してくださった主よ、そのボアズのように一人一人を祝福し、ルツを祝福してくださった主よ、私たち一人一人もあなたが祝福してください。今日これから帰る席の姉妹の上にイエス様、あなたが共にいてください。イエス様と本当にしっとりとした歩みを持って一週間を歩み、イエス様の花嫁として整えられて、主に愛されて祝福された一週間でありますように。長い道のりをいつも主を愛して教会を愛して来ています。主よ、あなたがご覧になって喜んでいることを感謝いたします。今週一週間も姉妹を通して養われるべき命があるならば、主よ、あなたが十分に養ってください。主が与えてくださった働きを持って主に栄光を返すことができますように、祝福してくださることを感謝いたします。私たちが息をして働くすべての場所において、イエス・キリストの力、イエス・キリストの命、イエス・キリストの血潮、イエス・キリストの栄光が現れることを信じ、主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。